改めましてこんにちは、牧内直哉です。ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、ここからはもうおなじみです、小矢部市商工観光課の船見幸寛さん、そして今日はですね、初登場の中川雄太郎さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
船見さん、
はい、
今日はポロシャツをお召しですね。
はい、
はい、ちょっと変わったデザインですけど。
そうなんです、うん、小矢部市ではですね、木曽義仲と巴御前の NHK 大河ドラマの誘致活動に取り組んでいるんですけれども、このクールビズに合わせて毎週火曜日に義仲巴の応援ポロシャツを着用して誘致活動をアピールしてるわけなんですね。
胸のねポケットのところに火牛の K の火牛がデザインされてて、
はいはい、
背中にはですね、小矢部義仲巴プロジェクトとこう書かれております、
はい
はい、大河ドラマに
目指して、はい、頑張ってます、
はい、というところがねこう力強く伝わってきますけれども、はい、火曜日に着るんですか。
はい、そうなんです、
はい、これは、
はい、火牛の刑の火牛になぞらえて、火曜日に着用しております。
あ、よかったですね、火曜日がこの世に存在してて。
そうですね、
はい、ね、このデザインを中川さんがされたと、はい、いうことなんですね。
はい、この義仲巴応援プロジェクトのポロシャツでは、火牛の刑の火牛をアイコンにしてデザインを考えました。
うん、
胸ポケットにシンボルの火牛のイラストを配置して、背面部分には小矢部義仲巴プロジェクトの文字を、プリントしております。またひらがな表記の小矢部の点の部分の表記が火牛の炎に、表記しているのがポイントです。
おお、本当だ、小矢部の尾の点、矢のとこ、米の点々燃えてますね。
はい、
はい、気合入ってますね。
気合入ってます。
さて、お話の方に戻っていきますけれども、はい、いよいよ巴がね、今日のお話で、
はい、
亡くなって人生終わったと、いうことになりましたけれども、木曽までねこう落ち延びたのに、
はい、
また頼朝にこう追いかけられて、
はい、
まあ、頼朝ある意味さすがですけれども、
ま
あ、そのぐらい巴っていうのは何とかせないかんと頼朝も思ってたわけですか。
そうですね、まあ、この巴がですね常に、まあ、義仲のそばにいて、でいろいろと情報を持っているかもしれないっていうところで、まあ、捉えられたんじゃないかと思います、
うん、
まあ、しかもですね、この義仲四天王の、樋口兼光、そして今井兼平の妹であるということで、まあ、義仲の仇をですね討とうということで立ち上がってもらっても困るという、そういう思いが頼朝にあったんじゃないかなと思います。
もしですね和田義盛がこう名乗り出なければ、
はい、
打ち首になってたかもしれない。
そうですね、歴史の本の中にはそういうふうに書いてあります、はい、
でも和田義盛は妻にしようと思ったんですね。
そうなんです。
いや、これはどうなんですか、この世の中ではこういうことある話なんですか。
そうですね、まあ、昔のことですからね、うん、まあ、相手の女性を助けたいという気持ちがあったのかもしれませんし、本当に綺麗だから自分の嫁にしたいなという、
強い子を産みたいから
そうです
っていうのよりも綺麗だから、
はい、
すごく説得力ありますね、ま、それだけ綺麗だった、
まあ、歴史の本の中には、うん、強い女性と強い男性が結婚して子供を産めば、うん、強い子供が生まれるという、それを信じた義盛だったということですね、うん、
はい、和田義盛も豪傑だったわけですね。
そうなんです、はいはい、
で生まれた子が朝比奈義秀という、
はい、
今まで出てこなかった名前ですけれども、これは本当に二人の間にできた子なんですか。
はい、これはですね、実は年齢をですね逆算してみますと、
うん、
義仲が死んだ時点で朝比奈義秀というのは10歳ぐらいだったというふうに言われ
てるんです。生まれてるじゃないですか。
生まれてるんですよ。
あら、
巴の子じゃないじゃないかと。
違いますね。
ですよね、
はい、
ということで、なかなかこれはっきりしないんですけれども、うん、源平浄水記という本の中には、
はい、
まあ、和田義盛と巴御前が結ばれて義秀が生まれたというふうに、うん、書かれておりますので、まあ、他の書物には実は書かれていないストーリーなんですね、うん、はい、
これは大河ドラマになった時はどう描かれていくのか楽しみですね。
そうですね、
はい、ね、そして、最後は越中の国へ巴はまた一人になって流れていきますけれども、
はい、
生まれ故郷でこう過ごそうっていうんじゃなくて、この越中
に行こうというふうに思うのはなぜなんですかね。
はい、やっぱり基礎はもうすでに頼朝に見つかってしまっているので、うん、そうではなくて栗から峠の戦いで一緒に戦った、石黒氏を頼って、この越中の国現在の富山県の方に、来たんじゃないかということが考えられます。
その後91まで、生きていたということになれば、はい、いろいろとこの地域にゆかりの史跡などもあると思いますが、
はい、南砺市の福光の方には、巴が亡くなった後に植えられたと伝えられる松がありまして、樹齢が今約750年というふうに言われてるんですけれども、はい、巴塚の松ということで、うん、言い伝えられております。とてもですね、勢いが良くて道路にまでこの枝が張り出てるという、うん、まさに巴を彷彿させるような松がありますね。
力強さをね、はい、感じるという。まあ、他にもなんかその巴はここで暮らしたんじゃないかっていう説もあるそうですね。
そうですね、巴御前のお月の女中さんがいたんですけれども、うん、はい、その方が伝えたと言われているおさも餅というものがお餅なんですけれども、うん、はい、それが今現在もお菓子屋さんで作られて販売されているということがありますね。
いろいろとあるんですね。はい、さて、これでですね、巴編も私これ1年続くのかと思ってたら、今月で終わってしまいまして
そうですね
これ来月からどうなるんですかこれ。
どうしましょうかね、と思ったんですけれども、はい、実はですね、義仲に関係する女性というのは実は巴だけではなかった。
いましたよ、そういえば。
ですか、
はい、浮かんでくる人いますよ。
ですよね、
はい、
ということで、次回はですね、義仲が愛した、もしくは義仲を愛した女性たちということで、紹介したいなと思っております。
もうそういう話があってこその大河ドラマですからね。
そうですね、はい、はい、
今日は船見幸宏さん、そして中川雄太郎さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、巴御前編第5回いかがだったでしょうか。毎月第2火曜日の3時15分からお届けしております。どうぞお楽しみに。さてこの番組はスマートフォンアプリのラジコを使えば全国の皆様にもお聞きいただけます。ぜひ FM 富山が聞けない地域の方にも教えてあげてください。また FM 富山のホームページからも過去の番組を聞くことができます。トップページにあるポッドキャストをクリックしてラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯をお楽しみください。ラジオなのに紙芝居、もうこれは皆さんお分かりだと思いますが、紙芝居の絵ちゃんと作っています。富山県のイラストレーター山崎隆さんのとても楽しい絵がついた紙芝居プログラムが YouTube で視聴可能です。今日の第5話も明日から公開されます。 FM 富山のトップページからラジオ紙芝居のバナーをクリックしてみてください。すでに完結しました義仲編も見ることができますよ。ラジオ紙芝居、次回は義仲が愛した女性たちの巻をお送りします。お相手は牧内直也でした。また来月お楽しみに。